松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社 HBC 代表取締役浜岡仁さんです。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いいたします。
はい、松本さん、
はい、
またなんかこうシュッとしっかりスーツをバシッと決めて、ね、あの松本さんのこうふわっとジャケットを着た感じとなんかちょっとこうあのなんて言うんでしょう、あのふわっと感じとビシッという感じで、はい、私ちょっと向かい合ってお話ししておりますけれども、
本当ビシッとされてますよね。
はい、
さっき入ってこられたか見られました、あのハットをかぶって
ね、なんかもうどこの紳士みたいな感じどこの国から来た人ぐらいな感じでしたけども、ね、はい、またこのギャップがまたいいバランスですけれども、
ありがとうございます、
はい、松本さん、浜岡さんはどのようなことをされている会社様なんでしょうか。
は
い
は
い、
あの浜岡さんはですね、立派な企業の事業承継と呼ばれることに関してコンサルタントとして活躍されてらっしゃる方ですね。
コンサルタント、
はい、
ちょっと詳しく教えていただいてもよろしいですか。
はい、オーナー企業様って言いますと、非上場なんですね。でその株式っていうのは通常上場企業でしたら市場で売買できますが、うんうん、値段もつきます、うん、ところが、未公開会社の場合、中小企業さんなんかの場合はこれは国税が評価するんですね、はい、ルールがございまして、うんうん、で企業規模が、まあ、大きい小さいもありますけども、要は順調に成長していけば、うん、会社の財務内容が良くなります。良くなればなるほどですね、株式の評価が高くなるんですね。それを要は今の経営者さんから次世代へ引き渡すときにすごい高い、まあ、金額になるわけです。例えば資本金が1000万が5億10億っていうのは別に普通なんですね、はい、そういった1000万円の出資金が評価が5億円とか10億円になる。それを次の後継者さんに渡すとなると、うん、例えば5億のものを渡すと2億5000万ぐらいの贈与税いるわけですね。
うん、
そのとてもじゃないですけど、換金できない株をもらった方は現金を国税に納めないかんと、
うん、
これちょっと矛盾してますよねっていう話ですよね。
なるほど、何にも知らないものからするとすっごいいっぱいもらったんだぐらいに思いますけど、はい、その後が大変ということです ね、 ですね。今のお話をお聞きしておりまして、浜岡さんは会社経営者の方へのコンサルをされているという形になりますか。
そうですね、
はい、心強いお話ですね、松本さん、は
い、なかなか、ね、会いたくても会えない方じゃないかなと思いますけど。
なるほど、
浜岡さん、同じようなお仕事されてる方ってどうですか、いらっしゃいます、
ね、まあ、あの本来は、まあ、はい、専門にされてもらえるのが税理士の先生ですけども、
はい、
まあ、税理士の先生はこれ営業されませんのでね、
うん、
はい、でまた100人おられたら1人ぐらいの確率なんです。
うーん、
はい、
浜岡さんはその希少なと言いますか、はい、珍しいというの事業をしようと思われたのはどんなきっかけだったんでしょう。は
い、あの私がですね、もともと銀行でいてまして、うん、金融ビッグバンで銀行経営破綻しました。で、まあ、その後ですね、ご縁があって外資系の生命保険会社にスカウトされました、うんうん、その時にですね、仕事で知り合ったのがその事業承継を専門にされておられる東京の税理士の先生だったんですね。顧問先を一社も持たずに、
はい、
でその先生に、まあ、1年間私のお客様の案件を見ていただく、またはサポートしていただく、うん、その時に、うん、まあ、先生の横についてお話を聞かせていただいて、で、まあ、日々ですね、やはり研鑽、わからないことはもう先生に聞く、
うん、
その繰り返しで現場でも話ができるように、はい、なりましたんですけども、まあ一番の思い出はですね、ある堺の、大手の水産業者さんにお話した時に、うん、1時間私喋りっぱなしだったんですよ、
はい、
で、うん、奥様がもう唖然とされまして、うん、でその時会長さん、旦那さんですけども、うん、今日はご苦労さんということで、
うん、
明太子もらって帰った覚えあります。ただそれはもう断りの合図だったんです。
なるほど、一方的に喋りすぎてしまったと、
はい、
うん、
もう自分の知識をこうひけらかしたんですね。
良、はい、かれと思ってやってしまったということですね、
はいはい、
それに気づいたのは
その後ですね、
はい
はい、これはダメだと、
はい、
本当にお客さんは何を望んでるのか、
うん、
その 目的と課題っていうことがですね、うん、その時わからなかったんです。
それはおいくつぐらいの時なんですか、
は
い、
これはですね、16年前ですね。
そこから、
はい、
もう思考が変わっていた、思想も変わっていた。
そうですね、あの銀行の時はやっぱり 3,4 年で転勤がありましたけども、この仕事って転勤がないんですね。
長いお付き合いになるわけですね、
は
い、
そして、オーナーさんが交代、息子さんとか、まあ、娘婿さんに交代されても、
うん、
一緒にお仕事をさせていただけるんですね。はい、それがもうあのやりがいですよね、
うん、
だからこそ一方的にずっと話し続けていたら成り立たない関係性があると。
おっしゃる通りですね。
お互い様で話していかなきゃいけないわけですね、
はいはい、そしてあの相手さんの本当の心情をこちらが汲み取らないといけないと、
はい
はい、
松本さんもコンサルされてますもんね。
そうですね、はい、なんで独特の悩みがあるかもしれませんね。
いや今月は1ヶ月にわたりいろいろなお話を浜岡さんからお聞きしていきたいと思いますので、はい、楽しみにしております、
はい、
今回は株式会社 HBC 代表取締役浜岡仁さんとお話をいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお招きして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストは弁理士法人ベリーベスト国際特許事務所代表弁理士児玉道春さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、あの児玉さん、ちょっとこう胸板が厚いと言いますか。
そうですか。
た感じ、ちょっとジャケットがキュッという感じで、あのかっこよく着こなしていらっしゃいますけれども、何かスポーツなどされてらっしゃったんですか。
まあ、高校の時野球をしてましたので。
松本さん同じ野球じゃないですか、
はい、
どこだったんですか。
PL 学園。
PL 学園でポジションは、はい、
ポジションはですね、レフトですね。
レフトはどうなんでしょう、松本さん。
私もレフトだったんですよ。
あら、はい、もうたまたま、
ね、たまたまですね。
あ、同じレフトですね、
はい、同い年で。
あら、
はい、
ちょっと今から何か始まる。
私も中学時代憧れた PL 学園ですからね。
あ、憧れ、そうなんですね。
でも軟式野球の方なんで。
いやいや、でも同じ野球というところで ね、まあ、野球
で
ね。
でもあれですよね、ユニフォーム PL ですよね。あ
の、そうです、もう同じユニフォームで、
はい、
あれに憧れて、
はい、
で、まあ、やっぱ公式の野球はもうとても強くて、はい、上手い人しか入れない、
うん、
でもまあ軟式もすごく上手い人なんですけど、
うん、
まあ、なんとか入れてもらって、
うん、
で、まあ、頑張ってあのユニフォームを欲しいなと思って、
うん、ちょっともうこの野球の話したら4回分全部終わっちゃいそうなんですけども。
そうですね、
ちょっとあの野球魂で今回4週に続き難しい弁理士という立場でお話をしていただきたいと思いますが、
はい、
はい、あの初回1回目なんですけど、まあ、まあ改めてということで、
はい、
弁理士って一体何なのっていうところを噛み砕いて教えてもらってもいいですか。
そうですね、はい、なかなか難しいんですけれども、まあ、知的財産っていう権利があって、うんうん、まあ、それに関連する法律をまあ扱う専門の事業、まあ、なかなか噛み砕けてないんですけど。
一個一個、
そうなんですよ、
単語が難しいですよね。
単語が難しい解説が、はい、
まあ、あの知的財産って言ってもうにゃって感じなんで、うん、まあ、分かりよく皆様がお聞きになったことがあるかなっていうのは、まあ、発明とかでいう特許とか、
うんうん、
特許取りましたとか、
はいはい、
あとはそのよく著作権とか、うん、映画の、うん、例えばその映画館に行くと、
うん、
この映画をね勝手にこうスマホで撮ったら著作権違反ですよみたいなの出てきます、う
ん
う
ん、
ま
あ、そういう、あとなんか安易に音楽流したりとかね。
そうです、そうです、コピーしたりとか、はい、まあ、そういうものが、まあ、知的財産っていうの一部で呼ばれていて、うん、それに関連する法律を、まあ、扱う、まあ、事業ということですね、
はい、あの商標権とかもそれになるんでしょうか。
あ、そうですね、あのブランド名 その、はいはい、保護する権利とかですね。
知的財産の、まあ、特徴みたいなものってあるんですか。もう全て名前ってあるじゃないですか、ものに。
そうですね、あの、まあ、例えば今で発明とかブランドとか、はい、あの映画とか音楽とかっていうのは、うんうん、あの共通すると目に見えない 権利なんですね、例えば不動産とか、まあ、机とか車とかの動産と言われるものは、こう目に見えるので、目の前にこれ僕の例えば車があるよって分かるんですけど、例えば発明の保護する特許権っていうのはアイデアなんですね。例えば昔洗濯機のね、二層式の洗濯機の中にこうポコッとこう浮かせてこう入れとくと中のゴミを取ってくるみたいなや
つ、ありますあります、
ああいうのもあれアイデアなんですよね。こうしたらいいんじゃないかってアイデア、そのアイデアを具体的に保護する権利が特許権なんですけど、アイデアってその頭の中にあるものなので目に見えないんですよね。要するに私が例えば松本様がその思っていたアイデアも、まあその私のも同じように思うことができるし、勝手に使うこともできるみたいな形で、まあそういう特徴があるところ、
まるで自分が考えたのよって言おうと思えば言えないこともない。
そうなんですよ。だから勝手に真似されやすいとかですね。車だったら壊されちゃったら、あ壊れてるって分かるところ、アイデアを盗まれても分からないんですよね。気づいたら同じことされてるっていうところが、まあそういう特徴があるのかな。
その名の通り知的財産ですね。
そうですね、アイデアとかね、そういうことですね。
勉強するのはまた難しそうですね。
そうですね、
この資格を取る上で
ちょっとそうですね、初めてやった時はもう何を言ってるのかさっぱりちんぷんかんぷんで、そうですね、
その知的財産とかをこう守るお仕事でもある弁理士になろうと思われたのはどんなきっかけだったんですか。いろんな修行がある中で。
そうですね、前以前働いてた法律事務所 その事務員をしていた時に、その事務所の方で知的財産を扱うっていう話になった時に、担当の事務員を つけたいからって話になって、そこでちょっとその時の所長の弁護士に選ばれて、でそこにその弁理士さんがいたんですね、今でも僕の師匠さんなんて師匠なんですけど、でその方からいろいろノウハウを教わって、でだんだん分かってきて、そしたら所長のその時の弁護さんに弁理士受けてみればって言われて、分かりましたって軽々軽々しく
簡単にできるような感覚で、
もうちょっと最初後悔しましたけど、でももう言った以上はもう最後までと思って、
すごいな、
言った以上は最後までっていうところがやっぱりこう野球選手っていう感じしますね。
ちょっとなんかね、言ったのにやっぱりっていうのはちょっとこうなんか嫌だなみたいな。
さすがピエール学園。
本当さすがですね。そこにもう野球魂が。
いえ、ちょっと、そういう、なんか、そうですね、そんな感じで。
でもこう現場で見て、現場で感じて、そして決めたっていう感じがしますね、今のお話をする。理屈ではなく。
そうですね、もうなんか流れというか、そうですね。
いや、この知的財産、ビジネスのシーンでは、どんなふうに関わっていらっしゃるんでしょう。
もう、例えば商品を作ったり、製造、メーカーさんであれば、やっぱりそういった技術的なアイデアの部分を使うことがあるので、特許権が絡んだりとか、例えば扇風機を作る会社だったら扇風機のファンのなんか技術、空気をきれいに集めて出すみたいな、そういった技術とかで特許とか、あと、扇風機のボディの例えば本体の形状とかの形でデザインで衣装権という権利があって、
その辺もなんか商標とかね、いろいろとちょっと次週詳しくもっとお聞きしたいと思います。
はい、すいません、
今月いっぱいよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします。松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。